私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方の上に豊かにありますように。アーメン。震災の救援活動で仙台教会で礼拝を守っていた時のことです。もう半年間ぐらいいつも仙台教会の礼拝で、守っていました。その時にある一人の信徒の方がこういうふうに言われました。牧師先生、準備されてない説教というのはすぐ分かるものですね、とドキッとしました。それでもその信徒の方、でも私は今日の牧師先生はとっても忙しかったのだろうと思って聞いています。牧師というのはそうやって救われていくものだなというふうに思ったのです。ただ震災の状況の中で、こんな状況の時だからこそ御言葉をいただきたいという思いが信徒の方々には本当に強くあった、それは思います。また信徒の方々だけではなく、周りの地域に住んでいる方々も実は震災活動の途中から礼拝に参加されるようになり、最終的には30人から、35人の方々が礼拝に参加されるようになりました。それは実はその被災者の方だけではなかったのです。ボランティアに来て、そしてその活動をした方々もそうでした。今日御言葉をいただきたい、そして明日からまた出かけていく力がいただきたい、そういう思いを礼拝に持っていたのだなというふうに思うのです。ボランティアの人たちも出かけていく現場に出会う不条理って言いますか、神様がおられるならなぜという問いの戦いの中で、何もできない自分の無力さ、悲しさ、それを自分で感じながら実は礼拝に集まってきていました。その現場にまた出かけていくためには礼拝の中で語られる御言葉の福音が必要だった。私はそういうふうに思います。そう思うと、それは仙台教会のだけの問題ではなくして、今日ここでも同じだなというふうにも思うのです。明日から生きていくだけの力、それがいただける御言葉をください。そしてそれが与えられるのが礼拝の場だなというふうにも思うのです。実は先に話しました仙台教会の信徒の方は、準備されてない説教の見分け方っていうのも教えてくださいました。それは新学生にもぜひ聞いておいてほしいと思うんですが、準備されてない説教っていうのはどうやって見分けるか、それはその牧師が語った後でなんちゃってっていうような説教、これは準備がなされてないのだ、どういう意味なんだろうなと思ったのです。牧師先生が一生懸命語られる聖書のあちこちから引っ張ってきて、この御言葉はこうなんだというふうに語って、一生懸命語っておられる、しかしその後になんちゃってねって言われるような説教、どういうことかというと、実はその牧師の信仰がそこに見えない説教だ、そういうふうに教えてくださったのです。人ごとのようにして語るというんでしょうか、自分の実存がそこにないから最後になんちゃってというふうにつけてもおかしくない説教になってしまう、そういうふうに教えてくれたのです。その牧師の信仰が語られない説教ほど、表向きはこうでも本当はなんちゃってねというふうに聞こえてくるということです。なるほどだなと思いました。いい説教をしよう、間違いのない説教をしようではなくして、今週牧師が受けた福音は何であったか、私はこれで生きてきた、そのことを語ってほしいという、そういう意味だったのだと思います。今日はこの福音をぜひ皆さんに持って帰っていただきたい、そういうふうな御言葉の力がその牧師の中に生かされてないと、結局なんちゃってねというふうな説教になってしまうというふうに思うのです。パウロはテサロニケの手紙の中で、神の福音を伝えるばかりではなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったことだというふうに語っています。御言葉の福音を伝えるというのは自分の命さえも喜んで与えることができるという、その上に立っています。 なぜそれができるか。それは神様が人々を愛しておられるからです。人々を愛しておられるから自分の一人子の命さえも捧げてくださったというのが実は今日のお箇所です。なんちゃってっていう説教になってしまうのは目の前にいる人々を愛していないからできる説教ではないか、私はそのようになんか感じてしまいます。神様の御言葉がこの人の命であるということが理解できるか、それが理解できたらなんちゃってという説教にはならないのです。まあ、被災地の教会の説教台に立つというのはとっても恐ろしいことでした。本当に震えが来る、まあ、2回ほど立たせていただいたんですけども、震えが来る出来事でした。自分のしてきた説教を見直すというそういう出来事でもありました。それでも自分が語るのではなく十字架の主が語っておられる、その信仰に立って説教台に立ったというふうに思います。神様がその一人ご十字架に渡された愛の中で語られる真実、それが最も深いところに痛み苦しみを持った人へ届く神様の福音の御言葉だったというふうにも思うのです。本日の聖書はとっても有名な箇所です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。まあ、この聖句は本当に日本人がとっても好きな聖句です。まあ、東京区 の出されました、証言集、私が好きな御言葉、まあ、証の中でもこれはナンバーワンです。まあ、次はあなたが、私があなたを選んだのではない、あなたが私を選んだ、まあ、これがナンバーツーだったと思います。それぐらいこの御言葉は人々の心を捉えて離さない御言葉です。神はその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。まあ、実はこれはクリスマスの出来事を述べているわけではありません。クリスマスも確かにこの世に一人をくださった出来事ですが、実はこれは十字架の出来事を指しているというのは皆さんよくご存知のことです。まあ、この御言葉を十字架という言葉を前提にして読んでみますと、こういうふうに言います。神様はこの世を愛された、だから十字架があったのだ。そして十字架はそれを信じる者が一人も滅べないで永遠の命を得るために神様によって示されたものだ。果たしてこれほどまでに神様が愛されたよというのは一体何だろうか、本当に思います。まあ、先ほども述べましたけども、被災地に立ってみると神様が愛されたよっていうのはこのような状況の世なのかという、毎日それを感じました。こんなに破壊され、こんなに苦しめられている地、これが神様が愛された世なのか、まあ、そういう葛藤の中で生きてきました。果たして神様が愛されたよっていうのは一体何だろうか、それは特別なところなんだろうか、そうではないかもしれない、むしろ私たち自身のことをよと言われているのではなかろうかとも思うのです。罪のしがらみに足を取られ、神様から離れて本来あるべき姿から遠ざかっている状態、それが神様が愛されるよということではないかと思うのです。そのような世だからこそ神様がの愛から除外されるわけにはいかない、まあ、そういうふうに語っているように思うのです。もし私たちが完全な人間であったら神様にとっては何の興味もなく人間じゃないかなと思うのです。健康な人に医者はいらないとイエス様ははっきりおっしゃっておられます。私たちは神様の目から見ればとっても不完全な存在なというふうに思います。神様にあれもやってないだろう、これもやってないだろうと責められても、私たちは答える言葉を一つも持っていません。その通りです。だからこそ十字架があり、それによって私たちが神様によって許されているのだ、そこにやっぱり行き着くのです。 まあ、これこそが私たちに与えられる神様の十字架の愛だと思うのです。何もできない、何もやれてない、責められても何も答えられない、だからこそイエス・キリストの十字架があり、その愛を通して私たちは許されている。この許しこそが十字架の愛、そのことを今日は言っているのだというふうに思うのです。そして何とかしてでも救いたいと願われる神様のそのお姿、自分の子供であるイエス・キリストを十字架に渡してでもそれを実行するというその強い御心、その御心の前に立った時に私たちはやっぱり感謝という言葉しかないのでしょう。神は一人をお与えになったことにこの世を愛された、そして私を愛してくださっている、そのことを今日十字架を前にして深く心に刻みたいというふうに思うのです。先週私は神霊山教会、東海教区の神霊山教会に行き、礼拝と講演会をしてきました。3.11 の日に特別に話をしてほしいということで呼ばれて行ってきたのです。しかしその講演会のテーマというのは何だったかというと、キリスト教信仰と不条理というテーマで震災の報告をしなさいという、そういうことでした。震災報告だけでなく信仰と不条理という視点で被災して感じたことを話せという、そういうものでした。その原点には何があるかというと、神様がいるならなぜこんな大災害が起こるのかという問いに答えなさい、震災というのは因果応報の結果かとよく言われるけど本当にそうですか。大災害の時に私たちの信仰はどのように働きましたか。そして神様の御言葉は何になりましたか。神様の裁きと言われますが、神様の裁きとは一体何ですか。多分神霊山教会に寄せられた問いがそれに答えてくれという、そういうことだったというふうに思います。ただこのテーマは大変難しくて本当に重いテーマでした。ただ被災地に立った者として語らなければいけないだろうなと思いますが、何をどう語ればいいかということをずっと考えてきました。なぜなら実は被災地に立って被災者からそのような問いかけをされたことは一度もなかったからです。誰からもその言葉を聞きませんでした。なぜ神がいるなら因果応報、そして信仰とは一体何になるんですか、これ聞かれなかったのです。なぜだろうなと僕も本当に思いました。被災者の方々は私がキリスト教の牧師だっていうのは知っておられるんですね。だったらその問いが出てきてもおかしくないだろう。その時に私はどう答えられるかということを一生懸命考えていた半年間でもあったからです。しかしただの一度も実はそれを聞かれることはありませんでした。このことを共に派遣されていた伊藤文雄先生になぜ聞かれないんでしょうねと聞いたことがあります。先生が教えてくれたことは、多分あまりにも出来事が大きすぎて衝撃すぎて言葉にならないんじゃないだろうか、実は表面上にあるものではなくしてその個人個人の中にとっても深いところに痛み苦しみが置いてあって、それをまだ言葉に出して外に出すことができないんじゃないだろうかと自分は思うと答えてくださいました。不条理は不条理だけども、それをまだ言葉にできないんだ、いつかはそれが出てくるだろうけどまだできない、そういう状況に置かれてるんだろうな。ただその言葉が聞かれてくるのは周りからの言葉なんだなということは分かりました。実は不条理であるとか因果応報とか裁きとかそういうことは周りの人たちが言うことだというふうによく思います。被災地を外から見たときに多分そういうふうに感じるんでしょう。多分理解できないからそういうふうに問いをそちらの方に向けていくのかなと思います。 それに応えていくことが被災地に立って救援活動してきた者の務めだとも思いますが、決してそうではないんだということを明かしていかなければいけないというふうにも思います。深いところにある悲しみ、痛み、その中で人々はどう生きてきたか、本当にたくさんの人々に会ってそのことを実感してきました。一つ先週のことですけれども、伊藤先生があることを教えてくださいました。ことを教えてくださる出来事ですね。それは私たちが使わされていた時には合同葬儀っていうのが毎日のように行われていました。火葬場が足りなかったもんですから、見つかったらもうすぐにご遺体をダビに伏すために集められて、すぐお坊さんが念仏を唱えて、そして送り出すという、もうこの繰り返しがずっとありました。でその時に実は私たちが今関わっている仮設、大川小学校がある大川地区の仮設なんですけども、そこのお子さんが一人運ばれてきたそうです。で、そのご遺体が運ばれてきましたので、また親族も全て揃っていたので、すぐに葬儀が始まる。その時にお母さんが、ちょっと待ってください、もう少し待ってください、もう10分待ってください、そのように頼まれたというのです。なぜもう少し待ってください、あと10分待ってください、頼まれたかというと、実はお友達の〇〇ちゃんがあと10分したらここに運ばれてくる、2人で送りたいんだ、向こうの世に行った時に2人で仲良く手をつないで歩けるように二人で送りたい、だからもう少し待ってください、泣きながらお願いされた。友達と一緒に神様のもとに送りたい、これは本当に深い思いやりだなと思いますし、実はその時そのお母さんに次の世界が見えていたと言われるのです。この痛み苦しみ、一人娘が亡くなったこの状況の中で、本当は痛み苦しみの中で生きなければいけない、しかしこのお母さんにはお友達のまるまるちゃんと向こうに送りたい、向こうの世界でもう一回仲良く過ごしてほしいという、それは私たちからすると復活という出来事が見えてたということかもしれませんが、痛み苦しみの中でもなお自分の子供を思いやって、そして次の世界があることを示していきたいという、その思いを見たというふうに伊藤先生が教えてくださったのです。実は私たちが見てきたことは多くはそういうことだったなというふうに思うのです。親の愛というのはどれだけ深いんだろうかということでした。3月11日を前に伊藤先生と2人で、私たちが関わっている全ての仮設に一つ一つ一世帯ずつお花を配ってきました。660世帯あったんですが、その配るときにどう声をかけるか、多分 3.11 ってことを思い出したくないだろうな、でもこれは言わなきゃいけないことだよねという、それでお花を届けながら伊藤先生と相談して、やっぱり言うべきこと言おう、 3.11 がやってきますと。で、その次に伊藤先生と二人で何と言ったかというと、ルテ救援何もできませんでしたというふうに伝えました。いろんなことやってきました。支援活動もやってきましたし、物資の支援もやってきました。心のケアという形で、仮設も関わってきましたけど、しかし本当にその人の中にある深いところにある痛み苦しみに対して何もできなかったということだけは伊藤先生と共感しているところでした。何もできませんでした。ただ私たちは 3.11 を迎えにあたって祈りのそばにこの花を置いていただけたら、寄り添わせていただけたらと思いますということで、そう伝えて、実はお花を届けてきたのです。本当に皆さんそれを受けてですね、大切にしますって 本当に飾るものがなかったのでということで感謝もしてくれましたが、しかしその中にやはり何もできなかったけども、一体この出来事は何だろうと考えさせられることがたくさんあったということも思い出していました。実はその深い悲しみ苦しみを人々はどう受け止めていったのかという、私たちは大川小学校にある慰霊碑にたびたび行っていました。なぜかというと、そこに子供を亡くされたお父さんお母さんたちの手紙が毎日上がってたんですね。一生懸命亡くされた手に送られた子供に向けて一生懸命手紙を書いておられた。それを最初から、そして100日経って、そして1年経つまでどういうふうな手紙が上がっていて、親の気持ちがでどんなんなんだろう、そのこともこう自分の胸に刻まなきゃいけないということでよく言ってました。もう本当に最初の頃は会いたくて会いたくて会いたくて会いたくてしかなかったんですね。そしてそれが少し経てば、今度は寒くないのですね、一人で寝られなかったけど今はお兄ちゃんと二人で寝ることができるのという手紙に変わり、朝毎朝ポニーテールお母さんがやってたけど今は自分でできるようになったでしょという手紙に変わっていきその後にまた家族の約束事として手紙をもらったら返事を書くっていうのがあったでしょう、夢に出てくるだけでいいからそれで返事にしなさいという手紙に変わり、そして、先々週にはお父さんお母さんたちまだ立ち上がれない、まだ前に進むことができない、でも少しでも前に進むために立ち上がろうと思う、だからそれを応援してねっていう手紙に変わっていく。ああ本当に痛み苦しみの中でそれを受け止めていく、そのプロセスというかその道のりっていうのが本当にあるんだな。ただその時に自分の娘は亡くなって、そしてそれが終わりではないという、そういうところに本当に立っておられるのだなというふうにも思うのです。私は実は一人娘を亡くされたお母さんに、なんで神様がいるんだったらっていう言葉を本当にここまで出ましたけど言うことできなかったんですね。いやこの方が抱えている痛み苦しみやっぱりそう思うんだろうなと思いましたけど、やっぱり言えなかったんですね。それは自分に対しての問いでもあったんです、なんで神様がおられるならと。でも実はそのお母さんから福音を私はいただいたっていうか答えいただいたんですね。実はそのお母さんがこのお花を配っていくときに何ておっしゃったかっていうと、もし神様がいないのなら私の娘は救われないとおっしゃったんですね。もし神様がいないというなら私の娘は救われない。ああこれが答えなんだなと思ったんです。その方は別にクリスチャンでも何でもない、よく分かってますが、神様なんているんだろうかじゃなくして、神様がいないとしたら私の娘は救われない、そういうところに立っておられる、それがこの震災の救援活動に対する答えだったなというふうに思います。十字架というのは神様の御心を知るためのものです。十字架は神様の愛を知る出来事です。源にあります。私たちが従っている神様は自分の一人をイエス様を死に渡し、それを惜しまぬほど人を愛されるお方です。一人の娘を亡くして天に送られた人の苦痛、悲しみ、苦しみ、そのことに付き合って寄り添わせていただいた私たちにとって、神様が自分の一人を十字架に渡す、それぐらい 痛み苦しみの中でなおそれが私たちに対する愛だと示してくださった、このことをもう一度今日私たちは心に刻むのです。私たちが信じている従っている神様はそのような神様です。その神様がもしいないとしたら私たちは救われないのです。十字架の愛で私たちのすべてを許してくださっている神様が今日も私たちにおられる。そして今日ヨハネは神様はその一人子を私たちに賜ったほどにこの世を愛してくださった、そう証してくれる。その証を私たちは今日いただいて新しい一週間を生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導き心から感謝いたします。そして今日も私たち罪ある者に命を与えてくださっていることを心から感謝いたします。神様はその一人子イエス様を十字架に渡し死を経験しよみがえりを通して私たちにその新しい命を示してくださいました。そのために死という痛み苦しみを通られました。その痛み苦しみを経験することによって私たちの深いところにある痛み苦しみも知っていてくださいます。どうか神様を信じ従っていく私たちに今日も十字架の愛と許しを与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守るように。